はい、というわけでですね、まあなんて言うんでしょう、楽しいことがないラジオを聞くくらいかな。楽しいことないし、カープ勝てないし、あ、まあ今日はね、今収録段階で1回表が終わって4点取ったということでね、まあ今日は勝っただろうなと思いながら先日この前も負けましたけどね、なんかちょっとカープ勝てないし暗いな、なんかもう楽しくないなと思って、まあ、気分的にちょっと気分転換必要だなと思って、4、5年ぶりに髪を染めました。そんながっつり染めたわけじゃない。うっすらなんですけどね。職場的にありなのかなしなのか。多分なしなんですけども。まあ帽子かぶってるし、いっか、ということでね、染めてしまいましたけど。まあそんな中で、楽しいこと、何かないかな、と思って、日々生きてます。というわけでね、今週も、久しぶりにまともにできるかな、どうかな、って言いながらもう一日遅れなんですけどね、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。この番組はロミオとジュリエット、ユーティリアシキャブレズ IRC がお送りします。はい、というわけでラジオ投入の第342回ですか、お送りするのは柏木夏目です。ということでね、今日も、1日遅れてますし、前回がたった5分の番組ということになってしまってね、謝罪続きのこの番組でございますけれど、今日はまあまあ比較的まともに放送できるんじゃないかななんてことを思ってます。二部がね、今日中になるかどうか、火曜日中になるかどうかは知りません。水曜日になるかもしれません。木曜日になるかもしれません。まあそこはわからないんですけれども、先週の放送でね、まあ何の話するかみたいなので、婚活サークルみたいな話をしますよーなんてことを言ったんですけど、別にしなくても、大した話じゃない、特別面白い話でもないんですが、ですね、今まあ、働いてる職場にね、まあ当然のごとく、いろんな人と一緒に働いてるわけですけれども、まあおばちゃんたちが多い職場なんですよ。で、ちょっと今、大抵みんな同じ作業場で作業してるわけなんですが、とある時間30分1時間くらいだけですね、まあ作業内容によって2人が抜けて別の仕事をするんですけれども、まあそこの仕事をしてる時が非常に周りに誰もいない、ほんと2人きりなので、まあ仕事中とはいえ、結構いろんなことをくっちゃべりながら仕事してるわけなんですが、まあ先日ですね、まあとあるおばちゃんと、話してまして、いきなり、柏木くん、彼女できたの？みたいな。まあ前にね、聞かれていませんよ、なんていう話をしたんですけど、できたの？なんて、いや、いませんよ、まだできませんわ、どうしたら彼女できるんですか？みたいな、ことを喋ってて、でね、最近もう僕が母親にとっとと結婚しろと言われてるなんていう話をしたら、じゃあそう、柏木くん、婚活サークルとか興味ないって言われまして。へ？へ？っていう、なるじゃないですか。したらどうやらそのおばちゃんがですね、まあ主催ではないんですけれども、なんかこう仲間内9人10人くらいでですね、なんかそういう婚活サークルというか、そういうものを立ち上げたらしく、まあ、僕らが住んでる地域、を中心になのかな、なんかビラ配りなんかもしたらしいんです。もう中心にこう人を集めてですね、婚活サークル、まあお食事会したりとか、そういうことをするこれからするみたいな話をしてて、ちょっと柏木君どうだいと参加してみないかいと言われまして、でね、さすがに僕もちょっとその婚活サークルとかそこまでがっついてるわけじゃない、特別結婚願望ないですしどうなんだろうなっていう、でもなんかちょっと興味あるじゃん、婚活サークルなんて身近にあるわけじゃない。まあ、身近にあったとして、マチコンなんていうのはありますけれども。まあ、ね、ヌタと北松が4月に盛岡であるマチコンに参加するなんてことは言ってましたけれども。まあ、そうマチコンくらいなもんで、普段婚活、身近に感じることってないんで、どんなことするんですかなんていう話をしたらですね。まあ、今度第1回のお食事会が開かれるらしいというところで、まあ、人数集まるんですかと聞いたところ、一応集まってると。まあそんな多くはないけれども集まってて、まあ男だけじゃなくて当然女の人も集まってるらしいんですが、なんか年齢制限がないらしいんですよ。何歳でもいいですよ。まあ何歳でもいいっつったって、もちろんね、13歳とか14歳とか、そんな人間が、許されるわけじゃないでしょうけれども、まあ年齢制限がないということで、なんかどうやら第1回の参加者の、まあ女性の方ですけれども、年齢がですね、22歳から79歳まで。すごくない ?22 から79歳まで。孫くらい。おばあちゃんと孫がどっちも来るみたいな感じの婚活サークルが開かれるらしい。お食事会が開かれるらしい。79ですよ。まあ、22歳で婚活サークル参加するっていうのはすごいとは思うんですけども、79歳で結婚しようと いう記録があるんだなっていうのがね、すごく驚いて。え、それすげえなって思って、で、正直さ、そんな22歳から、22歳と79歳がね、一緒の場で食事をするなんて、それこそ家族とかじゃないとないじゃないですか。でちょっとね、婚活という意味じゃなくて、別の意味で興味が湧いてきまして、ちょっと、あ、行ってみたいな、なんてことを思ったりしたんですが、で、ちょっとね、昨日、上司と喋ってて、そんな話をね、僕誘われたんですよ、という話をして、なんか79歳来るらしいですよ、という話をして、すんげえ失礼ですよ。もうこれ本当に申し訳ない、失礼な話ですけれども、遺産目当てじゃねえか。そんなのね、79歳と、こう、結婚するなんてなったら遺産目当てとか、もうすんげえ最低な話をね、してしまいまして。まあそうだね。酒も入ってたんですよ。酒も入ってて、まあ、遺産と葬式代どっちが高いかによるよね、みたいな。最低な話を繰り広げましてですね。まあでも本当に22歳から79歳ということで。ちょっとね、まあ身近な人がこう、主催じゃないですけれども、そこの、婚活サークルの活動をやってるらしいので、ちょっと興味が出て、一回目どんな感じだったのかね、聞いてみて。面白そうであれば、こう、ちょっと参加してみようかなと。最悪、ヌタと北松とか誘ってですね、婚活サークル行ってみたいかな、思ってます。まあ、これがね、婚活サークルの話だったんですが、まあ、上司と話したって言いましたけど、昨日実は、ラジオ収録できなかった一つの理由としてですね、まあ、仕事時間かかったっていうのもあったんですけども、まあ、その職場の歓送迎会、この前もあった気がしますが、今度は全体での、今までは部署の、部門のですね、歓送迎会だったんですが、今度全体での歓送迎会があるということで、まあ、僕がいる部門に、からいなくなる人と来る人、いなくなった人と来た人がいるということで、まあ、基本おばちゃんたちが多い職場なので、なかなかこう、行かないっていうことになると、まあ、さすがに一人、二人は行かなきゃまずいだろうということで、ちょっとね、今日、仕事早かったんですけども、まあ、少しだけ顔出そうと思ってですね、行きましてですね、まあ、結局15、6人かないたの、ぐらいな、もんで、まあ、でも普段あまり、飲みとか、飲んだりするような人じゃないというか、僕一緒に飲んだことがないような人たちとも飲めたので、まあ、そこそこ楽しかった。ただね、両脇が結構偉い方たち、年上の方たちが座りましてですね、結構緊張しながらではありましたけども、楽しく話してきたんですが、まあ、僕ともう一人ね、友達一緒に行ったんですけども、予定としてはま、次の日の仕事もあるということで、まあ、1時会、7時半開始で、まあ、9時半、10時には終わるだろうと。そこで帰ろうという話をしてて、で、今回ちょっと来れない、っていう人、前々もちょっと出てきてた、バイトの後輩くんにちょっと迎えに来てくれと。飲み会来れないのは仕方ないけれども、ちょっと迎えに来てくれないかって言って、あ、いいっすよいいっすよって言ってたんで、まあ飲み会終わる頃に、まあメールなり電話なりして、迎えに来てもらって、10時には家に、10時には帰りましょうと。で、11時には寝ましょうなんていう話をしてたんですが、縁も竹縄で、一時会が終わりですね。そこで、後輩君に電話をかけたらですね、出やがらねえっていう状況になりまして、おっと、こいつは参ったなと思って、で、友達と喋って、まあ、仕方ねえからタクシーで帰るか、なんていう話をしてたら、まあ、僕の部門の上司でね、いなくなった方、さっき79歳の最低な発言をした上司なんですけれども、その上司がいなくなるっていうこともあって、まあ、柏木君ともう一人ね、柏木君、二軒目行こうかと言い始めまして、他みんな帰ってるんですよ。もう一時会でみんな解散みたいな状況になってる中、上司と僕と友達ともう一人、今のところからいなくなる。僕の一個上かな、の方なんですけれども、の4人で二次会行こうみたいな話になりましてですね。おっと、ちょっと帰ろうかなと思ってたんだけどなと思いつつ、ただ大学生迎えに後輩君迎えに来ないしね。で、まあ、今日はせっかくだからちょっと付き合ってくれよ、柏木君と。言われたらもう付き合うしかないじゃないですか。で、僕の中ではまあ、いろいろこう仕事の悩みとかもあるし、ちょっとこう静かなところでゆっくり飲みながら話したいなって思ったら、じゃあ、ダーツのとこ行こうかって言い始めるわけですよね。まあ、ダーツのとこっていうのが、まあ、この番組でもちらっと喋ったと思いますけども、どれくらい前かな、ちょっとだいぶ前になりますけれども、まあ、その上司とかと飲みに行った時に、二次会で行った、まあ、コスプレパブみたいな、キャバクラじゃないのかな、みたいな、とりあえず女の子がついてくる店ですよね。どうやらあそこは気に入ってたらしくてですね、まあ、そこに連れてかれると。 いうことで、まあ、2回目の、体験ですよね、夜の街。で、1回目がですね、まあ、この番組でも喋りましたけど、僕、ほとんど喋らず、過ごしたわけなんですが、まあ、今回はですね、まあ、盛り上げようじゃないかと。男4人に対して女の子2人、ついたような状況だったんですが、まあ、2人の、女の子、してたコスプレが、初音ミクの千本桜と、歌のプリンス様だったかなの制服、だったわけなんですけど、制服っていうか衣装、だったわけなんですが、まあその、僕の上司と二人で一人の女の子とね、喋りながら、もう今日はさすがに無言っていうわけにはいかないなと思ってね、頑張って喋ってたわけなんですが、まあその、ついてくれた女の子が、いくらコスプレのとこで働いてるといえ、オタクじゃない女の子もいる。オタクじゃない女の子の場合もあるらしいんですが、結構がっちりなオタクの子でですね、まあ僕もオタクですから話も合うし、で話しているうちに、どうやらその子がですね、ユズの大ファンでユズのファンクラブ入ってると。まあおあつらい向きじゃないですか。僕もそっちの話できる。僕もユズのファンクラブ入ってますよ、なんていう話をしながらですね、結構その子がギター弾いてハーモニカ吹いてみたいな、21歳の子だった。そんな話をしながらですね、結構盛り上がって、僕も必死で頑張って喋りましてですね、まあ今度仙台でのライブチケット余ってるんですよ、みたいな話から、一緒に行きますか、みたいな。僕は一切言ってないんですよね、そんなこと。上司が、一緒に行けばいいじゃん、一緒に行けばいいじゃん、みたいな。いや、向こう営業ですから、仕事ですから、みたいなことを思いながら、過ごす1時間、みたいな、ことをしましてですね。まあでも、前回全く何もできなくずに、店内をキョロキョロしてた、時からは少しは成長できたのかな、なんて思う1日でございました。まあ、そんなこんなで、家帰ってきたのが11時半、12時くらいですね。今日仕事行って、本当朝、若干しんどかったな、なんてこと思いましたが、まあ楽しく過ごしたんじゃないかな、と。久しぶりに。もう最近本当にね、日常が辛くて、誰かと飲みに行くっていうのはね、楽しみでしかない。職場でね、結構仲いい人たちで飲みに行く。なんかこう、月に1回とか、2ヶ月に1回くらい飲みに行くなんていうのが、会があるんですけども。まあそれもね、普段はちょっとめんどくせえかな、なんて思ってたんですが、今もうそれに行きたくてしょうがない。飲みに行きたくて仕方ないみたいな状況になってますが、まあもしね、このラジオを聞いてて盛岡の方いたら、ぜひ柏木と飲んでやってください、ということでございます。ということで、ここらでミニ番組行ってみたいと思います。先週お休みということでしたが、サクさんが、今週はやっていただけます。まあ社会人になってどうなのかっていう話も聞けるのかどうか、わかりませんけども、とりあえず聞いてみたいと思います。サクさんのサクの川屋です。お聞きください。どうぞ。
はい、前回はね、お休みにしてしまって申し訳ございません。作の場でございます。はぁ、あ。はい、ということでですね、まぁ、ちょっと前回、入社式プラス、その入社後のも研修合宿が5日間ありまして、ちょっとそのね、準備ですとか、あとその日を逃してしまうともう5日間家に帰れないわけですからね、ちょっとそれもあってですね、どうしても収録できずお休みさせていただきました。申し訳ございません。はい、ということで、今回は、一応ね、今回は、昨日ね、研修が終わって、ようやくこう自分のベッドで横になって寝れて、で、目覚めて、美容院行って、お家帰ってきたっていうような状態で収録しております。はい。ああ、やっぱ、お家最高。もうね、研修だったわけですよ。でね、このリスナーの方々、まあ、多分、主に身内だと思うんですけど、聞いてる方はね、私がどこに入ったか知ってらっしゃる方も多いと思うんですが、一応さ、大きさだけは大きいとこなんですよ。ね。で、まあ、大きさだけは大きくて中身が腐ってることに定評のある会社なんですけど、ま、それはいいとしてね。だから、こう、全国で、こう、新入社員、大卒の新入社員が80人ちょいぐらい、あって、まあ、で、それぞれその全国に散らばって、それぞれの事業所とか会社とかに分かれて仕事するんですけど、まあ、そういうのがありつつで集団生活、まあ、別に集団生活自体はね、なんだろう、まあ、別に、ね、特別嫌な奴がいるわけでもなく、まあ、一応ね、こう、研修ってことだから、まあ、みんなやってこうみたいな感じの空気ではあるからいいんだけど、別に、ね、まあ、仲いい奴もできたことですし、まあ、あと事業所が同じ人とかね。まあまあまあ、研修自体というか、まあそういう面では別に疲れてないんですけど、やっぱね、もう研修、まあ研修つっても、実際に仕事を覚えるのはまだ先の話で、 まあなんでしょうね、こう、社会人になるためというか、学生気分を抜くためみたいな感じの、あれでですね、まあ挨拶の練習とかね、社歌歌わされたりとか、まあ、あ、これか、あの、これがいわゆる社畜というやつかというのをね、もう体で実感しましたね。はい。まあ、まあ自分にも原因があるんですけどね、やっぱりその、2月とか、3月、まあ、1月の後半からすでにそうかな。もう学校もほぼなくなったも同然みたいな感じで。で、学校なんてね、あの、卒論やるときなんて週に数回しか行ってないわけですから。あの、それでなまってた分大変って感じなのかもしれないですけどね。まあ、そんな感じでやってましたよ。でですね、あの、本当は細かい研修のエピソードトークなんぞしようかと思ったんですけれども、ちょっと急展開がありまして、あの、私の人生に。人生ってことでもないんだけど、まあ、この研修が終わりまして、最初の社会人になるためのこの導入研修が終わりまして、で、次から、あの、本社の方でですね、その、実際に仕事を覚えていく研修をやるんですけれども、で、その本社っていうのはですね、私の家からどうでしょうね、ドアツードアで、まあ、50分あれば、まあ、1時間に、以内には確実に着くぐらいの距離なんですけれども、あの、なんとですね、あの、一ヶ月間、まあ、その本社で研修があるんですけれども、なんとですね、あの、私、寮に入ることになりまして、1時間で通える場所に寮生活、まあ、別にあれなんですよ、その、寮でそういう決められた生活をするというわけでもなくて、その、寮があなたにこの部屋与えられてますよ、まあ、二人部屋なんですけどね、くっそ狭いという噂の、与えられてますよって話なんで帰れるからいいんですけど、まあ、そういうことになりまして、びっくりですよ。それをね、その、研修の最終日、だからあの、月曜から金曜まで研修だったんですけど、合宿でね。でそれを金曜に伝えさせられて、え、マジかよっていう。で、あの、同じ事業所になって入社式とか、内定者説明会の時にも同じだった女の子がいまして、その子とまあ、あの、喋ってまして、その子はね、あれなんですよ、三重県の、に住んでる。で、三重の大学に通って、みたいな感じだったんですけど、で、実家から通ってたみたいなんですけど、あ、違う違う、愛知県の大学なんですけど、まあ、三重から通ってたみたいな感じで、で、まあ、研修の時に寮に行くという話はもう決まってたらしかったんですよ。なんですけど、あの、そういう話があってとかって、あ、俺何も言われてないから、じゃあやっぱ実家から通っていいんだなと思ってたら、なんか、あの、宿泊で、まあ、寮で入ってもらって、あの、まあ、あの、会社の独身寮があるんで、そこに入ってもらって、っていう話になって、そうなんだと思って、ペラって見たら、部屋割りのところに自分の名前が書いてあるんですよ。もうびっくりして。ね。もう、勘弁してくれって感じなんですけど。で、まあ、それで、まあ、話聞いたら、あの、別にここで絶対生活しなさいとかじゃなくて、もう、あの、あくまでも社会人ですから、まあ、サラリーマンですから、その、決められた時間に、その決められた仕事、まあ、仕事って言っても研修なんですけどね。まあ、でも、お給料が発生してるんで仕事なんですけど、で、仕事をして、あとはもう、自由ですよ、みたいな。あとはまあ、その社会人として、その会社の看板を背負ってる人間として、節度を守った行動さえしてもらえれば、みたいな感じなんで、別に、その外に遊びに行ったり、夜中遊びに行ったりしても別に大丈夫、みたいな。まあね、夜中遊びに行くのはさすがにちょっと、好ましくないとは思うんですけど、まあちゃんと、次の日の研修に間に合わせれば、大丈夫、みたいな感じなんで、家には帰ってこれると思うんですけど、多分ね、まあ、その、同じ事業所で、集まるメンバーたちの、こう、連携というかね、こう、ことを考えると、やっぱ自分一人だけ、通いでやるっていうのはちょっと気が引けるので、まあ、土日自体は、帰れるので、まあ、土日に帰ってきて収録、そう、そこで収録の話が絡んでくるんですね。で、やっぱ当たり前ですけど、二人部屋、このクソ狭い二人部屋でですね、こう、寮生活をするんで、ちょっと平日はまあ確実に無理、まあちょこちょこ帰ってこれるとは思うんですけど、一応夕方に研修が終わりますからね。んで、なんですけど、で、土日もね、一応今のところは帰ってくるつもりではいるんですけど、まあちょっと周りの人次第ですね、やっぱこう仲良くやっていかないといけない中で自分だけ一人でなんかするっていうのはちょっとあれなんで、まあちょこちょこは帰ってくることになるとは思うんですけど、やっぱね、収録できるかどうかがかなり怪しいということになってきますので、どうしようかなってところです。まあもちろんね、携帯とかそういうのは持ってくんで、そのいつでも柏木さんに連絡が取れるからいいんですけど、収録できないっていうのがね、ちょっと厳しいとこなんで、またこれね、本当に個人的に柏木さんとちょっと連絡取りつつみたいなことになります。で、ちょっとその帰ってきた時に取りだめをするっていうことになるのかな。まあ、多分ね、ミニ番組多分10分も喋れないと思うな。ちょっとかなり短めになるかもしれないですけど、それか、私もその隔週で、その、 今、まあ、ヌータさんですとか、北松さんですが、鍋キューさんですとか、が、こう、各週でやってる中に私も混ぜてもらうみたいな感じで。で、徒歩2分一部だけみたいな感じになるかもしれないですけどね。最悪ね。うん。まあ、そんな感じでございますよ。もう、あれですね。もう私もサラリーマンですよ。研修生とはいえ。そう、それでさ、研修終わってさ、で結構、その仲良くなった人たちが、ね、なんか、こう、遠くに住んでて、全国から来てるわけです。で、一応本社が名古屋にあるってことで、名古屋で研修なんですけど、結構遠いところでは、北の方だったらね、仙台の方から来たって人がいて、あと南の方だと、鹿児島とか熊本とかっていう人がおって、で、あとまあそうだね、大阪、神戸、千葉とかがいたんですけれども、で、その人たちとまあ、帰って、で、駅とかで待ち合わせっていうか、その、あーだこーだ喋りながら帰って、で、自分はもう、その、一本で帰れるから、友達見送って、あ、まあ、またじゃあね、なんつって、で、帰って、まあ、友達と別れて、で、こう、椅子に座るわけですよ、こう、ね、5日間の合宿ですから、大荷物ですよ、ボストンバッグとキャリーケース持ってね、で、座って、あ、疲れたな、みたいな感じの座って、スーツ着てますからね、その時。で、疲れた顔してさ、こう、スマートフォン、をいじくってさ、で、あ、なんかこれ俺疲れたサラリーマンみたいだなとか思ったんだけど、あ、俺もう実際に疲れてるサラリーマンじゃんみたいなことを思いまして、あーね、これからがちょっと憂鬱で仕方ないというかね、まあこんなもんでしょうけどね。で、まあ若いうちはね、もうこういうご時世ですから、まあちょっといろいろ無茶させられるというかね、そういうのはまあ覚悟の上ではあるんですけども、はい、そんな感じで。でですね、もう一個ちょっとおかしかったのが、研修、宿泊研修とか入社式の4日くらい前かな、に電話かかってみましたし、その、私がその、なんだろう、働く、その事業所、その本社、まあ、なんとかなんとか株式会社、なんとかグループ株式会社っていうのがある中、その下の、なんだろう、在籍出向っていうのかな、に下が会社がいっぱいあって、その中に配属なんですけど、で、その自分が配属された会社の人から電話来まして、で、明日入社式ですので、まあ、そういうことなので、で、あと、それが、研修が終わったらその流れで、ガイダンスがあるので、また、いろいろ聞いてくださいとか言われて、で、何か質問とかありますかって聞かれて、研修ってどういうことやるんですかって聞いたら、その電話の人がやったらおどおどしてる人で、あ、多分これをこういうことやってくと思うんですけど、みたいな話をされて、あ、なんか不安だけど、まあ、しょうがねえかと思いつつ、じゃあ、配属先とかっていうのはいつ決定になるんでしょうかって話したら、まあ、多分それは研修、1ヶ月研修してる中で決まると思います、みたいなこと言われて、あ、そうか、そうかってなって。で、サクさんはあれですよね、そう、中部地区で勤務希望でしたよねって聞かれて、あ、そうですって言ったら、なんかね、まあ、愛知県、愛知、岐阜、三重。てか、まずその愛知、岐阜、三重って言ってる時点で、まず、面接の時点では、自宅から通える範囲の配属になるんでって言われてたはずなのよ。すでに、この、齟齬が発生してるわけね。で、よくよく聞くと、で、まあそうですね、中部地区なんで、まあ愛知、岐阜、三重と、あと長野とか山梨とかって、って、どんだけ中部地区広いんだよっていうね、ことを聞かされたりしまして、まあもちろんね、まあ、で、実家から通えない場合は、ちゃんと会社の方から、住む場所というか、まあ、寮は、レオパレスの方で、転居しますので、みたいなことを言われて、あれあれ、なんか話が違うぞ、みたいな感じのがね、多々ありつつ、はい。そんな感じですよ。もう大変だね。大きいところはそういうところがあるから大変ですね。はい、まあそんな感じです。まあちょっとどうなるかわからないんですけれども、まあこの後時間があれば、この一応ね、月金曜日に、研修終わって帰ってきて、土日月までは休みなので、火曜日から始まるので。まあ、その間に以降の取りためをちょっと しておくかもしれないです。なので、まあ、今言ってもしょうがない、トークテーマ欲しいところですけど、まあ、ミクシーなりツイッターなりで募集してたと思うので、多分次回以降のやつはそれを元にやっていくのかなと思います。これ、どうせね、今フリートークを俺にさせると、どうせ入社式の愚痴とか、研修の愚痴とか、そういう会社の愚痴しか出てこないと思うから、やめとく。はい、そんな感じで、ちょっと時間長くなってしまいましたが、今回はこの辺にしようと思いますが、ですね、来週の、作の川屋はですね、なんとゲストがおります。はい、この間、ちょっと、社会人になる直前にですね、ちょっとカイザさんと遊んでもらいまして、ちょっと収録とか、プラッと、あとご飯食べに行ったりとかしまして、収録したものがありますので、そちらの模様を、お届けしようと思います。ということで、今回はこの辺にしようと思います。作でした。バイバイ。
ね、サクさんお疲れ様です。働いてるといろいろあるよねっていうことはね、誰もが感じることでございますけど。まあ、特にサクさんの場合、新入社員ということになりますので、まあ、僕なんかはね、立場もすんげえ気楽な立場ですし、だいぶね、僕なんてもうあれですよ。まあ、1年以上一応いる中で、最近飲み会とかにも行くようになっててね、ものすげえ美人な人いるんですよ。ちょっと年上、5歳くらい年上のすんげえ美人いるんですけど、その美人に平気でタメ口使うようになりましたからね。飲みに行けば平気で髪引っ張ったりね、暴言吐いたりするような、感じになってきますから、慣れてくれ。ほんと、こっと綺麗な方で、結婚さえしてなければ、本気でやばいなっていうくらいの美人なんですけれども、もう結婚してるし、うん、ひどいなって扱いをしてますけども、ほんとね。なんだろう、でもほら、同期とかいるわけじゃん。なんかちょっとそういうの羨ましいよね。まあ、社内恋愛とか、そういうのがどうなのかわからないけど、研修とかさ、多分意外とそういうとこで恋愛の場だったりするじゃん。うん。いいと思うよ。頑張って。そんなもん、僕は今ね、下手したらキャバ嬢に恋するんじゃないかぐらいの、レベルにいます。しっかりね、稼いで、まあ、いつの日か、稼いだ金で岩手に遊びに来てほしいなと。まあそのラジオを、どうしていくか、収録の方をどうしていくかなんていう話はね、本当にサクさんと個人的なところでやっていきたいかなと思ってますので、よろしくお願いします。ということで、一部この辺にしまして、続き2部なんですけれども、2部はやはり明日になりそうです。水曜、明日かな、木曜、下手したら木曜になっちゃうかもしれませんけども、とりあえず水木のところで、収録しようと思いますので、楽しみにしていてください。ということで、続きは2部でお送りします。